改めて明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年はネズミの年なので、でネズミというのは干支の間の一番スタートになるわけですけども、干支というのが何を意味しているかというのがみんな意外と知らないね。干支というのは一大循環の姿の模型なんです。まあ細かい話は余計なことなんで省きますけども、その最初の一大循環の最初の働き、根の働きなんですね。で根の働きというのは何かと、例えばこの写し用でいうとネズミって小さくてどんな穴にも入っていくじゃないですか。そういう全ての全てに働きを象徴して根っていうんですね。これ日本の言霊でいうと塗るという殴るとか塗るという言霊なんですね。全てを平らにならすっていう。だから奈良の都というのは盆地で平らだから奈良っていう、それは鳴るという動詞の名詞形で奈良なんだね。でその全ての全てに行き渡る働きを根の働きっていうんです。でそれはみんな一番分かりにくいとこなんですけどね。その例えば矢をよろずの神々と誠の神様との関連が分からない。本当は誠の神様が矢をよろずの神様そのもの、矢をよろずの神様が誠の神様そのものというのが一番正しいんですけど、理屈に言わすと808ですか、矢をよろずに分かれてるのになんで一つやねんみたいなね、理屈には分からない話なんですよ。でもこの肉体もその入れ子構造の一つの神様のお姿をとっていますから、例えば肉体は一つですよ。でも指は10本じゃないですか。矢をよろずの神というのはこの足の指っていうの指みたいな、そういう先端の働きなんですね。でこの先端の働きが一番大事なんですよ。この働きがないと、例えば肉体でもね、土をいじるとか物を作るとかというのはこの根の働きで動くんですね。でその根の働きというのは全てを平等に持っていくんでね、鳴らす根っていうんですね。でその細かい働き一つ一つが大事なんです。例えば神様の愛のお姿としてこの救いの働きというのがあるわけですけど、その愛の救いの働きというのは一人一人の個性じゃなくて癖ね癖に合わせて現れてくださるんですね。これを仏教で言うと観世音菩薩の働きっていうんですけど、相手に応じて、ね、身を返じて救いたもうとなるわけですね。そういう感じで本当にこの根の働きというのはすごい大切なの。でその大切な年の始まりになります。でいよいよね本当の姿が現す時期に入ったんですよ。でここから今2020年ですけど、ここから20年ほどの間で全てが決まります。皆さんの前乗り次第、あとたった20年しかありません。たった20年だぜ。だからもう20年ぐらいね、自分のことは横に置いといて、どうか神様のためにね働いてください。もうたった20年です。あっという間ですよ、うん。で時間の経過がねどんどん早くなってきましたので、今までの10年20年よりももっと早いのね。でそれはまあ先生にお会いして55年、あっという間でしたけど、それよりももっと早くなる。だから例えばここへね、元水家がここへ上がってきてもう23年なるわけですけど、やっぱりあっという間の23年なんですね。でみんなその例えばここにお祈りの部屋ができた時は、あこれで先生お祈りの部屋ができてすごく喜ばれたらね、ここから誠の神様自覚という悟りを開く人がどんどん出てくるんだって喜ばれたんですよ。でもみんなは今悟るというのが分からなくて、ここで何日間かお祈りして、何百日間かお祈りして悟るんだと勘違いする人ばかりだったんでね、うまくいかなかった。でも先生はうまくいかなかったことをね、ダメだったとはおっしゃらないね。ここで しなかったということは、大きく全地球レベルでできるということだから、一瞬で全ては変わっていくことになるんだということで、前向きというのは本当のことなんですけども、プラスにプラスに解釈されるわけですね。で、マウトの神様の働きというのは本来そういうもので、 あの無限大の働きがね、一瞬でこの根の働きに変わって皆さんの心の中に入って働かれるんです。でただあの皆さんの自由意志でね、神様を知りたい、神様と一つになりたい、あるいは悟りたいと思わないと本来はどうしようもないんですよ。でもこの地球上を見たらね、悟りたいと思う人何人いてるんっていうことでね、それよりは自分の思い通りになることがいい、希望が実現するのが嬉しい、お金を稼ぐのが楽しい、ね、お金を稼ぐのが偉いんだとかね、そんなことばっかり思ってるわけですよ。でそれではね、永遠に地球は救われなくて人類も救われない。でも的の神様は人類、大きな大きな愛の働きでね、何があっても人類を救うんだということで、人類は神様の方を思ってないんだけど、神様の方はいつもいつもあの大きなあの親神様、まあ言ったら親ですから、本当に愛深い親ですから、皆さんをこう自覚戻したいとね、もう眠りこけてんのを揺り起こしてでも目覚まさせてですね、マルトの神様と不立体の自分、ね、自分と他人の分け隔てもしない全ては完璧な一つの自分を自覚させようとしてきてるわけです。人間の方はほとんどね、神様見てないんですけどね。であの今日は先生が何を言えって言うというのはね、とまあこれからはゴマが大事なんだということをもっと分かってもらってくれということなんですね。でありがとうございますゴマという働きをね、皆さんなかなか、先生はちゃんと説明してるんですよ。でも皆さん受け取りきれてないのね。でありがとうございますゴマとは何かというと、あのまあ3段階の働きで変化してきたんですよ。で最初は希望実現ができたりね、願いが叶ったりというゴマだったわけですね。でそれはマウトの神様の光が地上に降りた、いわゆる天の岩戸が開かれた状態のゴマだったわけです。で2つ目のゴマはね、いや2つ目というで、それが大きく、もう一つゴマが大きく進化した2回目の第2弾のゴマというのは何かというと、皆さんの縁者を救い取る働きだったんですよ。でその第2弾のゴマも終了して、まあ、あの3年前の話ですけどね、3年前というより2015年ですから、もう5年前の話ですね、には終了して、いよいよ第3段階の5年前ですよ、5年前の話よこれ、第3段階のゴマになったんだって先生はおっしゃったんですね。皆さんそれを受け取ったか聞いてるか聞き流したんかそれは知りませんが、でその第3段階のゴマというのは何かというところがね、全然皆さん受け取れてないので、でこれが先生がありがとうございますゴマを始めた、あのまあ名前は何でもいいんですけどね、ゴマを始められた一番目的だったわけです。でその目的とは何かというと、そのお祈りをしようとしない人の分も祈るという、そういう目的なんですね。でありがとうございますゴマというのは、全然お祈りなんか知らないよ、神様なんか知らないよという人の分まで前乗りするゴマなんです。だからありがとうございますゴマをやめたら地上は間違いなく滅びます。で滅びる前に、まあ、例えばゴマをやめたら具体的に何が始まるかと、まずお金の価値がなくなりますお金の価値がなくて大混乱が始まって、でお金の価値ないことはもう物を奪い取りに行くでしょ、ね、お金出して買えないんだから、すると戦争よね、まず喧嘩であって戦争が始まって、ともかく今は国と国の間でもドルというお金で物を売り買いして成り立ってるわけじゃないですか。そのお金の価値なくなるから、もう奪い取るに行くしかない、欲しいもんはと言って大戦争になって大混乱になって滅びていくんですよ。だからゴマは絶対やめちゃいけないし、続けなくちゃいけない、そしてゴマの本来の使命をよく知っててもらわないといけない。でもそんなん言うたって、私たちそんな前乗りそんなうまくできへんしっていいんじゃないですか。そうじゃなくて、ゴマの場の時は神様をお手伝いしたいと思うだけでね、多くの人の前乗りの代わりができるんです、身代わりができるんです。それがすごいんですよ。そしてゴマに参加している人はお手伝いしたいと思うだけで前乗りができるんです。もっと具体的に言えば前乗りの体験ができるんです。すると前乗りとは何かって分かるんですよ。みんなあの前乗りしてくださいねってお願いしてもね、みんないや前乗りしようとしてんだけど 具体的にこれ私できてるかできてへんか分からへんねんって言うと大変なんですね。ほんでよう分からんからやっぱりやめとくわって言って前のでやめる人多いんです。でなんでよう分からんからやめとくかっていうと拒否心があるから。拒否心があるとあの一人私祈れてんの、あるいはあの一人私祈れてないっていらんこと思う。でいらんこと思うともう何もできなくなる。神様の働きというのはこの世的な結果じゃないんですよ。全ての全てに前奏に働く大きな大きな愛の働きで、この写しをで結果で出る出ない関係ないの。だから前乗りとは何かってなるとね、一番よくみんな勘違いするのは前乗りして気持ちがすっきりするとか雑念が湧かないとかって勘違いするのね。違う、前乗りというのはただただ多くの人のための磨きとなって祈るだけなの。それ祈るというのはこの写しを的にはいろんな雑念が湧いたり、あれ食べたいなってなったり、ね、お金が欲しいなってなったりって湧くんですよ。それはみんなの身代わりになって祈ってるからな。それが分かればね、前乗りというのはただ神様の愛の響きという喜びだけが湧くであって、痛みや苦しみや悲しみは同時に湧くのが分かる。でも喜びの方が勝ってるから痛いけど嬉しい、悲しいけど嬉しい、辛いけど嬉しいってなる。それをね、職場であの上司にボロクソ泣いて腹立つって言うた間はまだまだ自分と他人分けてるの。自分と他人分けなかったら全ては完璧になる一つやから、ね、この写し用的には根の働きでまだ前のになって人の身代わりになって祈るんで、全てを塗るなるって言って均一にしちゃうんです。前のりでそういう働きなんです。だから痛い、辛い、苦しい、悲しいがあるんだけど、それに勝る無条件の喜びね、これがあるから痛い、これがあるから辛い、あの上司にボロクソやから腹立つという条件付きじゃなくて、無条件の喜びが湧いて痛いけど辛いけどしんどいけど大丈夫ってなるんです。それが前の日です。それが不動心とも言います。だからぜひね、あのごまの時はどんな時間を割いても親の死に目以外はねぜひ来てくださいというのは、あの本当に切実になる神様の願いです。だからぜひねごまに参加してください。そして前乗りをねできないと思っている人はぜひねごま木作りをお手伝いに来てください。その前乗りとごま木作りというのはこう両輪な、感謝の両輪なんですよ。だから本当に深く前乗りできるようになると全てに行き渡るから OK なんですけど、なかなか前のようにできないという人はね、まずごまぎを作ってください。すると前のようにできるようになるから、神様の方で前のようにできへんと思っている人の思いを取るためにごまぎ作ってくれたら、ごまぎ作りは神様のお仕事を具体的にお手伝いしてるでしょ。わかります？あの前のようにしながら普段のお仕事してたら神様のお仕事のお手伝いになってるって説明しても、え、こんなんしてて本当になるんって思うじゃないですか。でもごまぎは具体的にごまのお手伝いだから、神様の具体的なお手伝いでしょ。だからぜひね、そのここに1時間しか来れなくてもいいです。あのごま木を作りにね来てください。すると神様の大きなお手伝いになってね、前乗りしやすくなります。お願いします。本当にね、あの本当は村人がその特典を全部ね独占するつもりだったんですけど、あのそれはあまりにも申し訳ないということで、皆さんもぜひねこの特典を得てくださいということで、あのいろんな事情あるでしょうけどね、ぜひ村に上がってきてごまぎ作りをお手伝いしてください。そして村に上がりにくいようでしたらね、またみんなで相談して村に上がりやすい方法、こうシャトルバスみたいなものをするとかね、あのまたみんなの知恵を出し合っていけばいいと思うんですよ。で車を持ってる人はできるだけあの持ってない人を拾ってくるとかね、考えてあのお手伝いに来てください。でお手伝いに来るときはあの食べるものも全部持ってきてくださいね。で多めに持ってきて缶詰とか保存できるものは村に落としていってください。でそれはあの上がってくる人で忙しくて食料を買ってこれなかった人はね、その缶詰を食べればいいんだしという感じで、あの大きくみんなが全ては完璧など一つだから、あのお互い分け合い支え合うというね具体的な形を作っていってください。お願いいたします。もう先生の方からの切実なるあの今年のお願いなのでね、よろしくお願いします。ぜひごまぎを作ってみてください。ごまぎを作ったら本当にねお祈りしやすくなるから、できるようになるからお願いします。もう これほど具体的にね、神様のお仕事のお手伝いになることはないでしょう。理屈でもお手伝いになってるし、文句なしだからね、お願いします、うん、この根の働きという年からいよいよ始まるんですよ、大きなゴマに。んでゴマが大きくならないと世界は救われない。でゴマの大きな働きは何かと言ったら、お祈りできない人の代わりになってお祈りするということなんです。でゴマに参加する人は、神様お手伝いしたいと思うだけで毎日体験ができるというすごいことなんですよ。普通はね、何億年もかかってその毎日に到達するの、それをこのゴマに参加するだけでいけるんですよ。だからぜひね、おいでください、はい、お願いします。本当にね、ゴマをやめた途端にお金の価値がゼロになります。ほんだらもう大変よ。まずね、買いに行っても買えないんだから奪い合いでしょ。もうそれこそ国のレベルでも地域のレベルでも強いもん勝ちみたいなね、もう本当に大変な地獄の様相を表しますからね。ゴマは何があってもやめれないんです。たった3人になってもやれって言われてますからだから一時的にこのゴマ中止の時は先生から依頼されて3人5人とかのメンバーでやったんですけどね、それともう一つ、ゴマでない時にゴマの会場行ってお祈りする、いわゆるゴマの真似事をしていいかということでね。いや、お祈りするのは真似事をする、ゴマの会場でお祈りすることはゴマの真似事をするということなんですけども、それは非常に危険ですっていう、それだけを説明しておきます。するしないはね、みんなの自由意志だから、どうぞどうしてもやりだしておやりになればいいです。でもどういう結果を招くかだけは説明しておきます。ゴマギとは何かなんですね。みんな一番よく分かってるのはゴマギとは何かな。だからゴマギ作りがそんなに役立つんとか勘違いするんですけど、その100万枚年間ゴマギを燃やしてほしいっていうことなんですよ、神様の方はね。でそれなんでかっていうと、ゴマギというのは肉体の代わりなんです。だから肉体というのは何かですね肉体というのは、大きな先生の言葉が書いれば宇宙船ゴマギなんですよ。自由に大きなゴムの袋にね、入れたら入れるだけ膨らむ入れ物なんです。でその皆さんがこの地上に降りてきた目的、この地上に生まれてきた目的は何かというと、もうはっきりしてるんですよ。人類救済のためなん。みんなその目的を持って生まれてきたよ。でも地上に降りれない、神様の響きだから。で神様の響きだから地上に降りれない、降りれないから、それぞれ自分の得意な癖の部分ね、食欲とかいろいろあるけど、その得意な癖の部分をわざとグッと掴んで地上に降りてきたんですよ。でも降りてきたら一旦赤ちゃんになって生まれるじゃないですか。でその時に降りてきた使命を一旦忘れるじゃない。で忘れてしまって自分の癖に翻弄されて今が、で本来前のようにできてるのにできてないって文句言ってるだけなんですね。でその肉体はゴマギなんですけど、その肉体というのは、なんでこの地上に行く時に人を救う、人類を救う目的になるかと、この肉体のゴマギの中にみんなの思いを入れてきれいにしちゃうんですよ。あるいは演者の思いを入れてきれいにしちゃうんです。でも肉体だけだったらとても間に合わないから、ゴマギという肉体の身代わりを作ってやってます。だからゴマギを作ったらその分自分の体も楽なんですよ。でゴマギに宇宙神ありがとうって書くことによって、自分の体の代わり分身を増やすからね、根の働き分かります、分身を増やすから余計楽になる。でそれも肉体だったら前の日で燃やさないとだ、前の世で神様の光を通さないとダメだけど、ゴマギは神様の炎という、具体的な目の前で見える炎で燃やしますから楽なのね。だからゴマギとゴマというのは大事なの。でそういう大事なゴマの真似事をね、ゴマの会場をすると何が起こるかというと、ゴマの会場にはあちらの世界の人がたくさん整理券持って並んでるので、ゴマが来たらあちらの人全部いっぺんにゴマに入ってもらえたらね、1回のゴマで人類も地球も清まってきれいになるわけです。でもそれも追いつかないくらい多いんです。なんで多いかというと、ゴマはね1地球のゴマじゃないんですよ。この 全宇宙のゴマなんです。それみんな勘違いしてるのね。オークヌイスの御事の、オークヌイスの御事様というと地球霊王様だけだと思ってるんだけど違うんです。イデコ構造ですから地球霊王様でもあるけども、オークヌイスの御事様というのは全銀河宇宙でもあり全大宇宙でもあるんです。それがイデコ構造の本当の意味です。だから全大宇宙のこの今日の世界の全大宇宙の全ての全ての人がこのゴマの会場に整理券持って待ってるわけで、そこへゴマの真似事ですね、ゴマの会場でお祈りするんだ、私は前祈りできたいからするんだって言って行かれてされると、その人らは分からないからそのお祈り行かれた人の体に入ります。で入ったら前祈りしてないと抜けれないでしょ。前祈りしてるといわゆる中空の竹となって光が真ん中を通って綺麗になるんですよ。でも前祈りしてないと重いということで両端を縛ってますから中に閉じこもって出られなくなる。で出られなくなった人はもがきますね。でもがいてこの頭上へね、頭から出ようとしてもがくわけ。すると何が起こるかというと脳梗塞とか脳卒中になって倒れます。ちょっとぐらい楽な人は心筋梗塞で死にます。でもすぐに現れないからわからない。あの何でもそうですよ。例えば人殺してたってバレないでわからないじゃないですか。あるいは物を盗んだってね、バレなければ一生わからないでしょ。でも最後に結果として出るじゃないですか。そういう感じでゴマを本人はしたつもりでもないしね、ただそこでお祈りしたつもりですけども、それでもそういうふうになっちゃうんですよ。だからあの危険なことは危険です。でも本人の重視で私は前のようにできてると思う人はどうぞご勝手にやってください。その私は前のようにできてるという私はがあるうちはそれは前のようではありません。前のようとは誠の神様が働かれてるだけ、自分は一切無力でも何もないというのが分かること、分かれば自分というのが一切出ないから誠の神様の働きが 100% になって前のようになるんですよ。少しでも自分があの人より前のようにできてるとかね、私はあの人で前のようにできてないと思ってる間は前のようになってないの。その私や自分があるうちは。で私や自分を消す方法はねいろいろと説明してきました。せやけどあのそれをねどこまで実行できてるかですよ。自分のもんと思ってるのは全部神様預かりもんと思い返してくださいとか、あのこと細かく説明しました。呼吸に宇宙神ありがとうございますと載せて、いつもいつも神様を思うようにしてくださいとか説明してあります。それをしてないと自分が出てくる。自分が出てきたらあの一人私が偉いとか目立ちたいとか、あるいは鏡が先生の後継いだんかとかね、いらんことを言い出すの。そんなの自分が出てきた人の思いです。あのね先生が教えや組織を立てない、一切立てないとおっしゃったでしょ。それ一番大事なことは何かというと、教えや組織を立てると誠の神様とご自分の間に教えや組織が入っちゃうの。あるいは川上が後継いだと言うたらね、誠の神様と皆さんの間にこの川上が入っちゃうの。入ったらもうそれはもう前の絵でないし本物でないんですよ。常に皆様は誠の神様と不利一体の存在なんだ。せやのに不利一体やのにね、間に入れてしまうでしょ、自分の自由意志で入れたらもう一生悟れない。だから先生は教えや組織は一切立てないとおっしゃってる。マトン神様と一対一で向き合ってくれって、ね、もうそれだけなんですよ。だからぜひね、もういろいろありますけども、もう前乗りするんだ、でも前乗り分からないというか呼吸に宇宙神あれ乗せてたらいいんだって、でもっと具体的に前乗り知りたいと思ったらぜひ神様お手伝いすればいい。だから一番具体的なお手伝いはごまぎを作ることですから、ぜひ来てください、はい、お願いします。でごまぎ作る費用はね、出せる人は出してください、出せない人は出せないで大丈夫です。とまく作りに来てください。だいたい1枚あの諸経費も全部入れるとごまぎは100円かかります。だから年間100万枚ということは1000万というお金が毎年かかるんです。でそれを先生これから10年はね何があっても続けてくれます。本当は20年って言われてるんですけども、さっき言ったあと20年というね言われてますけども、10年やればあの前乗り人が増えてね、自然にみんなの協力を得てやれるからということなんで、ぜひねこの10年あの歯を食いしばらずに悠々と前乗りしながらやっていきたいと思うんですね。あの いいですかね、今日はすごく大事なと言ったんですけども、質問があったらお願いします。はい、どうぞ。
今日ごまけ作りでトレーナーしたんですけど、普段のごまの時は発送準備でごまを準備するんですけど、ごまけ作りどこからどこまで、
いや、すべてです、
すべてです、
だから村人の方に相談してね、今一番どこが困ってますか、困ってますが滞ってますかって聞いて、で、まあ、向こうも言ってくれますよ、今一番ここ大変だからここしてくれとかって言ってくれますから、その指示に従ってねやってください。ほんであんまり自分勝手にしないように、やっぱり危険な刃が回ってたりしますから、本当にちゃんと説明聞いて素直にそう言われた通りをやってください。
ないっていうことで、それを聞く前はちょうど仕事終わりが時間があるので、ずっと夜行ってたんですけど、
行ってね、怖くない時は大丈夫なんですよ、行って怖くない時は大丈夫なんだけど、その怖くないと思って行ってるうちに怖くなった時大変だから、夜はやめといた方がっていうだけで、近所の神社で全然怖くないっていう時は大丈夫なんですよ、それでもやっぱりね、あんまり中に入らずに外からを見したら、大丈夫だから今ここにいてるそれ過去をつかむ癖はい、
今ごまき作りにぜひともさんかってことを言ってくださったんですけども、例えば本当にここでお掃除をしたりとか草を抜いたりとか別のことでも、
そうです、はい、だから人によってその、得意技やか癖があるじゃないですか、だからまず自分ができることをされたらいいです、やってるうちにね神様の後押しがあって何でもできるようになる、その神様のお手伝いをするというのが何が値打ちかというと、小さい自分をどんどん神様が後押ししてくださってね、大きな自分になるんです、ほんで前の意味が分かるように、例えば先生はみんなが質問するのを期待してね、前乗りとはみんな相手の全ての人にマラソン神様を立てることやとおっしゃる、で全てのマラソン神様を立てるというのは相手の中に入ってお祈りすることやっておっしゃるわけです、ちょっと分かりにくくわざとおっしゃってて、でそれよう分かりません、どうしたらいいんですかって聞きに来る、待ってたんだけど聞きに来る人おらんかった、で相手の中に入って前乗りする、相手の中に自分が一緒に入ってマクトの神様を立てるっていう具体的にどういうことかってね、だからみんなはねこの世的な感覚で自分がこの小さい自分が相手の中に入って祈ろうと思ってるそれ違うか相手の中に入るというのは自分が広がって自分の中に入れてしまうということ、だからこの写しを的には相手の中に入るやけど、いわゆる本心の側から見たら全部自分のうちに入れるっていう、だから自分を広げなくちゃいけない、そしたら自分を広げてどうするんだ分かるでしょ、それは神様お手伝いしたら、神様お手伝いするとねよく分かるんだけど、自分が本当に無力だって何もできへんなって、自分何もできへんわっていうのが分かるんです、分かった時に初めて神様の働きを素直に受け入れるの、何もできへんから神様って呼ぶでしょ、ほんだら神様後押し受けて神様が働かれるんです、自分は何もできないと言って自分を捨てちゃうと神様は働けるんです、自分が何かすると言ってる間は神様はどうぞその自分その本人の自由意志を大事にするでしょ、だからどうぞご自分でやってくださいと後ろ下がられちゃうんです、神様どうかお願いしますって言って投げ出したら神様は自分というのないから神様は自由自在に働かれて何でもできる自分だ、だからぜひねまずできることをして、でできることをしてたらいかに自分が無力か、草木しかできない自分いかに無力かって分かります、ほんだら神様どうぞお使いください、この命をお使いくださいって投げ出せるの 100% 120% 1000% 投げ出せるの、投げ出したら神様の投資があってわっと動ける、これ合気道をやった人でかなりの域まで行った人には分かる、合気道というのは本当にね どうこうしようって思わないのが極意なんですよ。本当に何しようとも思わない、投げようとも叩こうとも何も思わない。ただ相手が動いてきたのに応じて自在に動ける。でそれって自分がなくならないとダメなんです。相手がこう打ってきたらこうしてやろうとかねこう言ったらこう避けてこうしてやろうとか思ったら、その避けようという心を相手に読まれて避けた方を打たれるでも自分っていうのがなくて何もないと、相手はどっちに動くかもわからない、わからないからとりあえず隙のある方を打ってくるわけ。それスッと避けてポンと投げるっていう感じでねなるんですけど、それも自分がないから神様働かれる。合気道の場合は合気道専用の神様働かれるんですけどねその働きをこう感じるとバウトンカムの働きも感じるようになっていくんですけど、なかなか合気道でそこまでいけた人は少ないんですけどね。あがつまさかつかつはやび雨の押し本みのみことという合気道の神様が働かれるんですけども、言霊的にもそのいろんな説明がつきますけど、今日はその趣旨ではないんで割愛しますでともかくね、いかにして自分をなくすかなんですよ。でも自分をなくそうと思ったらもうなくせない。いかに神様どうぞお使いくださいがって投げ出していけるか。でなんで投げ出せるかと言ったら、神様は絶対の愛であって全知全能であって何でもできてね、全ての全てであって信じきれるからでしょ。力のない神様は投げ出せないよね。信じきれてこそ投げ出せる。だからどんだけ自分の芯があるかとかってなっていくわけです。でも最初は芯がないけど投げ出すの。でもその投げ出すのがね、一般の生活じゃなくてごまの会場であって、ここのお山のごまぎ作りであって、お山のお仕事のお手伝いでの時やったら一番投げ出しやすいし、神様の後押しを、先生の後押しをスッと受けれるので、受けたら分かるようになってきます。ああこうなんだって、本心の自分でさえ無力なんだって分かります。ただ神様が働かれて、先生のお言葉を書いてばバトン神様が通り抜けていかれるだけというね。通り抜けれるというのはもう本当に大きな水の流れがパッとホースの中通る感じなんですけど、それが実感として分かります。実感として分かるとね、もそ神様に投げ出しやすくなる。それ実感して分からないうちはね、やっぱり不安じゃないですか、投げ出してどうなるのってね。でもそれが投げ出せるようになる。すると先生のようにね、もう一切のお金も何も持たない、明日の食べることの心配もされないってなる。必ず神様が言うようにされるっていう先生のお姿をずっとね振り返って見られたら分かる。先生はもう絶対神様に対する絶対の信があってね、一切の心配はなさらないし、何があっても一番いいようになってるっておっしゃってたんですよ。でもそれをあんまり具体的に言ったらみんな散っていくから、逃げていくから、お前は言うなって言って口止めされてましたけどもう本当のと言う先生言わなあかんちゃいますもん、そんなん言ったら今みんな逃げていくからな、願い事は叶うと言うとかなあかんねんとかね、言うとあったんですよはい。ああそうそう、だからその誠のプラスの言葉を駆使できる自分でないとダメ。言い聞かせるというのは誠のプラスの言葉以外を使ってるよね。だから一番いいのは淡々とね誠のプラスの言葉を使うだけなの。だから何やねんあれやねんってなるから、先生は印鑑書を残してくださった。淡々と印鑑書を読むだけで、神様に奉納するだけで、自分読むって言ったらまた自分がいるからね、神様奉納すると神様のために働いてるやから、神様に奉納する気持ちで淡々と印鑑書を奉納してたら自然に悟れるようになってる本当は。でもそれだけでね行くには、まだそんなに読んだだけで大丈夫やとか不安が出るからな、みんなな。だからごまぎ作りをしてとか、具体的に神様のお手伝いになることを先生は残していかれたんです。 で本当にねごまぎをたくさん用意しとかないとわっと広がりちゃったらすごい数来ますから、あっという間にごまぎ足らなくなって一人10枚ずつにしてくださいとかっていうような感じが来るんですけど、それまでにねもうどんどんごまぎを作る体制を整えたいと思います。でともかくね、あいつはどうやこいつはどうやって言うてる人は無視してください。そういう自分と他人を分けてる人は前乗りから程遠い位置にいてるの。神様のお手伝いだけに生きようとしてたらね、他人のこと気にならない、全部自分になってくる、間違いなくね。なんでか言ったら神様のお手伝いしてることは自分がどんだけできたかは関係ない、だって自分がないから。自分がどんだけできたかという結果を気にするからあいつやこいつやってそいつやって言い出すの。であれは祈ってへんとかね言い出すんやけど、結果気にしてるね、核を掴んでる人の言葉やから無視してください、だからごまぎ作りお手伝いに来られてもね、私10枚、例えばですよ、10枚しか作れなかったって思ったらダメ、10枚も作れてありがとうございます、全部神様がされてるだけ、その人に応じてね、その人不器用やったら怪我しないように10枚で済ませてくださったの、器用な人やったらパッパッパッと100枚作らせてくださったの、でも10枚も100枚もその価値においては一緒なんですよ。この写し絵ではね枚数とか数字を気にするけど、神様の方は真剣さ、真剣さということは絶対の真、神様をどんだけ信じるかだけは大事、結果は関係ない、それよく分かってください。だからごまぎたくさんの人が手伝いに来てもね、あの人ちょっとしかできてへんわと思ったらダメよ。必要に出て必要なように神様がされてるだけ、よかったよかったなんです。で困ってる人だったらこうした方が楽にできるわよって教えてあげたらいいし、教えられたらうるさいわそんなん言われるのも分かってるわって言わんと素直に聞くことですね。言う方も言われる方も素直でない人は損。たとえそれが教えてくれることが間違っててもね、 ありがとうっていうときも、全ては前の理に返すことです、結果ではありません。もう今日はどんな話をせなさせられるのかと思ってたらすごい話になりましたけど。でもね、皆さんが熱心だからすごい話になる。熱心でないと熱心でないなりの話にしかできない。でないと光通らないからね。熱心なだけ光通しやすい。だからすごい話。結果気にしたら自分が出たと。他人のこと気になったら自分が出たと思ってください。でもう一遍印鑑書を読んでください。それが一番自分が聞きやすいです。読む時間がなかったらもちろん呼吸に宇宙神ありがとう、呼吸に宇宙神ありがとうって込めてたらね、普通は他人が気にならない。でも気になるでしょ、なんでか分からない。それはね、宇宙神ありがとうございますに全てが含まれているというのが分からないから、単なる日本語の宇宙神ありがとうございますと勘違いしてる。宇宙神ありがとうございますという響きにはマウトの神様としての前奏が入っている、全ての全てが。だから本当は宇宙神ありがとうございますっていうだけでね、病気でも何でも一切のマイナスは一瞬で消えるんよ。消えないのは何でか言ったら自分が受け取りきれてない。宇宙神ありがとうございますはすごい言葉なんだけど、自分が単なる宇宙神ありがとうございますってなってるだけやと、こう限定して受け止めてる。だから限定して受け止めた分しか入らない。それで先生は宇宙神ありがとうございますの内容として印鑑書を作ってください。だから印鑑書を淡々と読んでたらそれが宇宙神ありがとうの全てですから、次宇宙神ありがとうございますと祈る時もものすごく効果が増えるんです。でも印鑑書もね、理屈でどういう意味やろとかね、これ読んだら何が変わるやろとかって思って読んだらもうそれはダメなの。自分があるでしょ、自分があったら神様働かない。どうぞそのご自分でやってみてください。で、自分では何もできない、もう無力だって分かり知り尽くしてね、諦め尽くして初めて涙出せるのね。自分で何かできると思ううちはやっぱり自分で何とかしようとするの。 でその間神様はもうその人の住所を縛らないですから、後ろで見ておられるだけなんで、印鑑書も同じで、自分で読んでるうちは神様も後ろから見てるだけで手伝いようがない。でも淡々と奉納してくれたら、自分がないから大きく後押しできて、すっと悟っていく。悟るとは何かというと、誠の本質の自分に戻れる、一大循環の姿に戻る。一大循環の姿の内容が印鑑書とも言えます。で、印鑑書はあんだけの少ない文字数ですけども、重層構造、入れ構造、トールテン構造という多層構造を込められてるんですよ。だから淡々と奉納してたらね、本当に分かります。あれが宇宙そのものだったんだ、一大循環の姿そのものだったって分かって、すごく嬉しくなる、だから大丈夫ですから、先生の残されたものですからね、みんなの道しるべになるように、通行手形となるように残されてますから、あの淡々という神様に捧げるという気持ちで、ね、だから自分が出ない。ちょっとでも自分が出たら苦しい、苦しいな、辛いなと思ったら自分が出てます。それ思い返してください。
もう一つ確認なんですけども、小巻きを作ることは前のになるということなんですが、
まあ、前のになるというより、マトン監査のお手伝いになるから、マトン監査が後を知ってくださって、前のになる、前のりを実覚できる。
で、そこの、あの、まあ、作業工程上、例えばそれが、小巻きに携わる仕事ができない状態になってて、今だったら、例えば、あの、さっき言われたように、山の仕事だったりとか、それから、あの昔だったら椎茸の菌を植える種付けだったりとか、雪下ろしだったりとか、いろんな、まあ、他の作業があると。で、その作業をする
のも同じです。
もう同じですね、
だってその作業しないとごまぎ作れないんだもん。そうでしょ、雪下ろししないとごまぎ作った時に潰れてくる
ですよ、ね、なので他の作業も同じ意味を出す。
そうです、だからあの村人さんの指示に従ってね、今日はこれしてください、あれしてください、あれをすればいいです。どれもごまぎ作りになっていきます。だって具体的にごまぎ作るとかものすごい危ないもんね。ちょっと器用な人だと、だから自分で やりたいけどちょっと怖いという人はやらなくていいです。その分他のことをしてください。
時間は関係なく、ほんの少しの時間でも。
そうです。だからここへ来るのに2時間3時間かかって、ここで30分しか入れなくても来てください。その神様の方はその全時間を投げ出す、あの前のために使ってるって、あの分かってくださってます。神様あの全知全能ですから、はい。だからそのここで何時間したという結果を気にするのはもう自分が出てるんよね、分かる、ただお手伝いに行くんだという時からもうお手伝いは始まってるで、村人からね、例えばそんなことはないと思いますけども、あの人来て20分も前日に帰ったわって言われても気にしない。全ては不利一体という意味ですね、全ては完璧な一つっていうのを、あの、まあ、ちょっと展開して最後のに置いてある。全ては完璧な一つって言われてもあのピンとこないじゃないですか。でそれは働きとしてちょっと全ては完璧な一つですけど、この世的にはそういうね、共に行き、はい、巡り合いとこう、こういう感じじゃないですか。それが融合一体がして完璧な一つとして、このそうでしょ、5本、10本の指でこう入れようとするけども完璧な一つじゃないですか。だからあの引火する全ての完璧な一つ言ったらこの辺やね、頭のこの辺全てが完璧です。でこれがっていう感じにとってもいいです。本当はもう全部が融合一体してるんだけどね。それとあの前の日の会はね、あくまで前の日の会であって、その質問してどうこうはねあんまりいらないです。であの前のようにできてない人がね、もちろん本人は自分は前のように自分は 自分は前のようにできると思ってて喋るわけですけど、前のようにできてへんのか喋ると、さっきのごまぎの、あの時と一緒でね、ごまの時と一緒で、やっぱりあの前のように会にはいろんな人が集まってきます。あの向こうの人がね、その人が、あ、この人は前のようにできるんだって入ってくるんですよ。だから危険は危険です。でもみんなの重視は縛れないから、あの好きに喋りたい人はどうぞ喋って倒れてくださいみたいな感じでそのあくまで前の願いだから、あのそれは先生の掲げてるこういう意味じゃないですかとかいうのはいいんですよ。それと自分でわわって言ってしまうと危険です。また変な方向で行くしね。だから一番いいのは、あの例えばここやったら、あの誠問答集とかあるじゃないですか、それを読むだけでいいみたいな感じ。あるいはこのね、先生を残され、先生が OK と言って残されたものがあるじゃない、それを読むだけで答えは出るようになってるんですよ。でそれが出ずに質問出るのはね、やっぱり理屈に走ってるんで、前乗りの回だから前乗りしようとしてたら、先生の残されたものを読むだけで答えは出ます。また必要なページが開くようになってるからね、そう思ってください。だから質問を受けたらそれに具体的に答えずに、パッとこの例えばこの無限健康度問答集でも開いてね、そこを読んだらいい。だから必ずそれは答えになってるんです、そう思ってくださいあんまりね、あの喋るというのは命がけなんです。あるいは文章に書くというのは命がけでね、書いた人に全部集まる。だからあの神様に全部投げ出してないと病気ない。投げ出してても先生のように振り返ってね、病気の姿を問いながら消されるわけでしょ。その覚悟がある人はどうぞ喋ってください。誰も止めない。でも一応説明しとかんとね、そんなん今頃言われても最初に言うといてやって言われたら恨まれるから、最初に言うときますだから自分で不用意に分からんのにね、答える必要ないんですよ。分からんときは、あ、じゃああのこのご本のどっかにあるからちょっとお祈り、先生ってね、先生って読んでページ開いてそこを読めばいいです。でそれが的外れだろうがなかろうが関係ない。それがその日に必要なことなんだ、その前の日の会議に、そう思ってください。そう、あのそうなくとも、どの前の日の会にも先生は降り立っておられますので、ちゃんと先生呼んでください、そういう時は。それでいいんですよ。で理屈でも分かるような答えが来た時はここで聞いてくださいここで答えますあの預かってきといて言ってくれたら、あの勉強会で聞いてまた答えますぐらい言うときは、
一つですね、はい、その臨箇所の中で、はい、どこが一番大事なの？
全部大事です
なんか多分全部だと思うけど
どこというのはない。ただあの臨箇所でね、どうしてもこの臨箇所を読む時間ないというときは、絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方から全ての全てまでを繰り返したらいいです。それがもう前奏なの。それをどんどん具体的な形で表現しちゃうだけです。だから絶対の中心というのがね、みんな分かるよねだからあの絶対の中心に立てると、さっき言ったように相手の中に入って前乗りするというのは、自分が広がって包み込むという感じなんです。でもこっち側に立てたらね、なんか自分がこう相手のそこへごめんなさいこんにちはって書いて入ってですね、お祈りしてるみたいな感覚やんな。でそれちょっと違う、自分がふわっと広がる。で広げるためには自分がなくならない。で自分がなくなるためにはね、神様から預か、自分の持ち物と思っているものを預かり物として全部こう神様からの、全ては神様の御働きっていうふうに思い返さなくちゃいけないです。だから肉体が傷んでも神様の御働きと思い返せたら大きな働きになる。同じ痛みでもね、そのここは大事なんですよ。同じ痛みやけど、なんでこんな痛い思いするのって言ったら自分だけの痛みになる。だからある意味痛み損でも、全て神様の御働きって喜んでその痛みをありがとうございますしたらね、多くの演者の苦しみを消す働きになる。前乗りってそういうことなんですよ。自分がなくなるから前乗りで、自分をなくして前乗りしたら大きな働きになる。今言う 全部自分に包み込んじゃうの。自分があるから包めないの、分かる？ね、だからそれだけなの。でその自分をなくす方法はたくさん説明したつもりです。いろいろ使ってください。はい、先生が質問に来てほしくてぼやかしておっしゃってたことばかりを、質問もないけど出しゃばって僕は答え出してるだけですけど。いいですか、質問なければ終わります。時間は関係ないんでね。はい、
神社に行ってお参りをしたときに地蔵立てないっていう意味で、
まあ、法の、
うん、
神様に捧げる、
はい、
うん、だけでいいんです。だから宇宙神ありがとうございますって祈るとするじゃないですか、
はい、
だから宇宙神ありがとうございますという祈り言葉をね、誠に祈る言葉を捧げるってしたいんです。
それを自分が捧げてるって思わない方がいい。
いや、だから自分がじゃなくて捧げるにしたら自分が消えるの。自分が捧げるって言ったら自分が残るの。
ついつい自分側が出てしまうので、その、うん、
だからもう奉納だから、奉納だからって、だからお祭りってするの。あのお祭りってわしわしみんなでするでしょ。すると自分がお祭りするじゃなくて、もう自分消えるじゃないですか。ほんでお祭りっていいの、わかる？お祭りの時って自分がお祭りするって思わずにみんなで一緒に楽しんでるっていう、神様と一緒に楽しんでるってなるでしょ。で自分が消えるから一緒で、お祭りっていうのはお祭りを奉納するんですけど、引火症を奉納する、宇宙神ありがとう、前乗り奉納するだけでいい。自分がというのを思わないようにしたら、ただただ自分がという言葉を消して奉納するだけにしたら、その言葉が大事なんです。この写しをというのは言葉で全て感じ取るんですよ。だからよく言いますけど、お魚の死体と言ったら刺しお刺身食べれないわね。豚の死体の揚げたやつ言ったらとんかつ美味しいのに食べれないね。みんな言葉で食べてるんですよね。だから本当に炊飯器にね、おまるって書いてシール貼ってに、ご飯味ないで。わかる？だからお茶碗でも何でも、そのお食事用という材質のものにしてするでしょ。アルミのペラペラの鉄の碗で、アルミの碗で食べたって味ないじゃないですか。それは自分の言葉の中で、そのアルミの碗はもうね、仏様に備えるやつやとか、こう勝手に言葉でイメージするね。ほんだらもうアルミの碗で食べたっておいしないね。だから学校の給食ね、食器切れ本物にしたらもっとおいしいよね、本当はね。でも学校給食でよくわかるでしょ。あるいは仕出しのお弁当屋さんのあれ、入れ物切れかったらもっとおいしいんやな。それも入れ物あんないからおいしない。やっぱり言葉で食べてるね。お寿司でも綺麗な器を盛るから美味しそうやけど、あれね、なんていうの、例えばその辺の板切ってきて綺麗にあると上にポンと乗せたって美味しないやん。だから全部言葉でね、この世は感じ取ってるんですよ。だからあいつ憎たらしい言ったら勝手に憎たらしくなるし、あいついい人や言ったら勝手にいい人になるの。みんな言葉で感じてるだけで、言葉に引っかかってるだけ。あいつにボロクソに言われたとかね、言葉に引っかかってるだけ。その人自身は単なる肉体で何も関係ない。そうでしょ。言葉で憎たらしいことを言われただけで、特に叩かれたわけではないや。せやのに言葉でボロカスに言われただけで心痛むわけでしょ。みんな言葉に引っかかる。だから誠のプラスの言葉を駆使する自分って先生おっしゃるわけ。誠のプラスの言葉だけ駆使してたらええねんって、いらんこと思うなって言うんだけど、みんないらんこと思うの好きやね。で本当に前のできた人できた、僕この前説明しましたけど、いわゆる悟りの心境って何ですかって聞かれたことがあったんでね、一番分かりやすいのはやっぱりどんなにお腹空いててもどんなに喉渇いててもまず祈るのが楽しいいう感じなんですよ。まず第一に神様を思うのが、神様と一つになるのが楽しい。その後のことは後回しでいいのね。それって言葉遊びしてるだけで、この世は言葉遊びしてるだけって知ってるから、お腹空いたって言うからすくんで、本当に言葉を駆使できたらお腹空かない。ただそこまでやってしまうと肉体維持できないから適当に抑えてますけど、 なんか言葉に引っかかってるだけやって、もうそうでしょ、会社の上役なんて叩けへんやん、蹴って蹴れへんやん、せやのボロクソ言わだけで憎たらしくなるやん。ね、いろいろあるけど、そんなもん言葉に引っかかってるだけ。相手の言葉を聞かずに自分がマウトムプラスの言葉を駆使してたら無条件の喜びだけになる。もっと極端に、例えば蹴られてもどつかれてもね、マウトムプラスの言葉を駆使してたら腹立たないよね。だからイエスは右の方を打たれば左の方も差し出せ、それで相手が喜ぶやったらいいやないかっていうだけでしょ。それは言葉にも行為にもイエス様は引っかからない。神様だけを見て、何時思いを尽くし心を尽くし何時の主なる神を愛せよって言うんでしょ。それだけ、それ以外はいらんってイエス様言うねん。せやけど誰もイエス様を真似せえへん。不思議な話。師匠の真似はせなあかん。イエスが何時何を飲もう、何を食らうんと思い煩うなかれって言うんでしょ。あれはヨハネ先生の教えやねんけどね、ヨハネ先生の教えをみんな理解できへんからイエス様がまた言葉を変えておっしゃったんですけどね。ヨハネ先生というのはすごい人で、普段はね、花の蜜と水だけで生きてあって、蜂蜜と、うん、で着てるもんはね、鹿革、あ、なんていうか鹿革が一番丈夫やってね、その通り。で鹿革の服着てるだけね、それも一枚だけ、寒いのにな。夜寒いのに。そんな すごい先生や。でもちろんあの信者さんが何か持ってきたらもちろん食べられるんですよ。だけど普段もそうなんでね。だから米津先生の奥様っていらっしゃったら大変やった。もう米津先生はあんまり言葉に表さずに態度を実行で示されたのね。だから何を食べよう何を飲まんと思い煩わない、ただただ野に咲く花の蜜を舐めて蜂蜜を舐めて、もうそれだけで OK みたいなね。で何もない時はアリさんを食べてみたいな。でそれは神様がそれを食べなさいというか素直に食べられただけなの。ほんだらもうそれで体の命も元気でね、いつも水の洗礼ができて水の中にも入ってられても平気だった。でそれを言葉であんまりヨハネ先生は表されないから、ついてくる信者さんはヨハネ先生すごい人だと思いながらもよくわからないまま終わってる。でそれをイエスが言葉に変えただけ。だからイエスの教えてヨハネ先生の教えです。まあ証拠のない話やから僕の単なる戯言やと思っててください。ああ、出ても構わない、うん、光が通るから出るの。うん、そんなんね、神様気にするほどね小さくないから大丈夫です。それは人間側の勝手な思い込みやね。例えばあのいわゆる二杯二拍手一遊っていうじゃないですか。でも正確には四杯四拍手一遊なんですよ。うん、そやけどあのまあ剣遊の 2つでもういいやということで2つに省略してますけどね。でもそんなもう形の上のことはどうでもいいのね。神様に対する絶対の真を示すだけ。だから形の上のことは人間の側のちょっとこう心を神様に合わすためのまあ何て言うんですか、あの準備体操みたいなもの、ね、だってそうでしょ、あの求める心で2杯2拍手一遊してね、で何々大学に合格しますようにって言ったらおかしいやもんな。何の形とってもな、大学に合格する線は神様が一番にされてるわけやね。ほんだらあの僕の知ってる歯医者さんなんかは勉強してなかったけども、その試験の前に開いてたとこがそのまま出て 当店言ってね言うわけね。そういうもんで必要やったら神様いつよりいいようにされていくからね。で必要でなかったら本当にその人も何が絶対通るのに通らない。松田先生がそうだったのね。大阪大学の医学部にもう何があっても通るはずなのに落ちたんです。で先生はそれを素直に神様が行くなって言ってるんだからってもう受けられて次の年は受験されないね。その素直さがいるんですけどみんなは抵抗するね。いや来年も受けて通ってたとかな。そうするといらん道に入って苦しむ。結局は苦しむ。僕も中学2年まではね何でも分かってスッとやるんです。で3年入った途端に全部分からなくなって、うん、とこ意見にされてだから神様の方は何でもできるからあの勉強できるようにしようが勉強できるようにしてこの人はあの鼻高鳴ってね虚栄心だらけになると思ったら潰してきてできんようにするしね。そんな神様に抵抗できる。いいですか。質問なかったら終わります。お祈りして終わります。内容なんで本当に終わりません。10時半ですけど。いい、後でキンキンしたらあかんで、ね、もう今日はさっと帰るから。はい、どうぞ。
神様のお導きなのか自分のわがままというか自分 その意地的なものなのか。
あ、もう自分があるかないかで見たら自分がこうしたとかね自分がこう感じたと思った時はもう勝手に自分が思ってるだけ、うん、であのするかすべきかないんだ時は淡々と因果書読んだら勝手に決まる、うんうん、因果書読んだら心が神様にスッと向いてるから神様の響きはそのまま入ってくるの。でそれもね自分に入ってくるやろかって思ったらもう入ってけへんで、ね、淡々とっていうのはそういう意味やね。みんなねでけへんって言うんだけど違うの。淡々と言いかしるんだ素直に言うんだ分かるん分かんのに自分分かるんやろかとかね勝手に縛るんで全部分からないで私でけへんわって言って私って言うね自分でけへんわって自分って言うね。だからその自分なくさなんだけどいうとこねそれは素直に淡々とやねん。だから逆に言うと因果書読んでやったことはもう全てよしってね諦める決意がいる。本当にこれでよかったんやろかと思うくらいやったらせんときゃ、うん、行こうか行こう前かと迷ったときは前のにしなさいって言ったらあとはするだけやでして自分で自分が感じ取るだけや、ね、はい。だからね本当先生の教えって言ったら教えらしい教えはないのね。神様を信じきれるかどうかだけ。いつも神様もうヨハネ先生の時からずっと一緒やねん。もういつも神様言うようにしてるだけってヨハネ先生の時はもっと厳しくて言葉でおっしゃらない。もう全部態度で示されただけ。だからあのヨハネ先生のお弟子さんが2つに割れてねぐちゃぐちゃになっていくのね。ヨハネ先生亡くなられてからはねそれは具体的に説明してないからその人にとって受け取り方がみんな違ってでも具体的に説明しても一緒やったと思う。で今回の増田先生もやっぱりね具体的には説明されないのね。ふわっと近いとこまで言うてあとほっとくでしょ。でそれをどんだけみんなが真剣に受け止めようとしたかだけやってでももう何言うても永遠にきりないなみたいな感じで一切喋られなくなってある意味ね一切喋られなくなってで行かれてしまうとなるんだからその最後の3年間のねあの無言の行為からどんだけ受け取れたかやねみんなの真剣さを問われてるけどなもうそれもいいや あの済んだことはええねん。これからどんだけ神様に投げ出していけるかだけです。だからふとまく組織や教えを立ったらね、マウトの神様とフリッターの自分の間にいらんもん入れるんです。でフリッター感がずれて永遠に分からんようになる。だから組織を教えたらたかですね、マウトの神様と向き合うなあかん。それが因果書を淡々と読むこと。もし悩んで困ったら因果書を淡々と読んでください。だから必ず分かります。でそういう練習をしとかなね、淡々と読むというね。でそれの一石二鳥の効果で神社に行って読んでくださいってやってるわけ。だから神社の神様も喜ばれて助けてくださるし、うん、一石二鳥なんでね、それで言ってます。だからあのお正月にお墓参り行く人もありますけど、お墓で淡々と印鑑書を読まれたらいいんです。だから死んだらお墓に入ると思い込んでたご先祖様が助かる。あのお墓に入ると思い込んでる人はお墓に入ってますから、それは間違いないです。その縛りをどう解くかというのはなかなか難しいんですけど、印鑑書で解ける。せやけどあの解いてやろうとかないらんこと思わんだよね。そこが間違いない。みんなな救ってやろうとか思うねん、助けてやろうとか。でもそれもう自分が入ってるん。あの全部イエスが言うでしょ、全ての栄光は神に帰さんがためなりってね。全部神様されてるんだよってイエス言ってんの。ヨハネ先生はそれを無言でね、全部神様されてることをね示された。だからまあイエス様もそうですけど、ヨハネ先生でもすごい超能力の持ち主で、それまではローマ軍が来てもねパッと姿消したり、空飛んで逃げたり、あるいはドーマー軍を全部眠らせたりとかされてたわけですよ。でも神様御心だとなったら粛々と捕まって、ほんでノコギリ引きで首を落とされちゃうのね、ヨハネ先生の場合はね。でもイエスはそれ見てもう覚悟を決めてね、もうでイエスもその未来が見えるからね、自分が貼り付けなの分かってたんだけど、なんとかこれを逃げてやろうと貼り付けなしで済まそうと苦労するんやけど、もうヨハネ先生の姿を見て諦めるね。で淡々と、本当に淡々と十字架に立って、あこれで全て成就しましたっていうのね、エリエリナマサバキタニっていうんだけど、うん、エリエリっていうのは大きな神様の光の壁です。でナマっていうのは神様の大きな御手です。英語でいうアームの変形ですね。で砂漠谷というのは本当にあのぬるという言霊と一緒なんですよ。向こうの言霊でね、全てを混然一体と完璧な一つにするという。だからみんな救われましたイエスは叫んで終わるんだけど、でそれでもなかなか十字架だからね、死ねないよね簡単に死ねないようになってるね。卓球というのは厳しいね。ほんであと大金持ちのイエスを慕ってた男の方がね、あのローマのローマ兵にお金を払って賄賂払うね。ほんで槍で突き刺して殺してもらう、うん、本当はね十字架かかると2週間死ねない。早い人でも10日間は生きてもね、すごい苦しみね。それをそうしてするんだけど、だから雷鳴が鳴り響いて大変だったね。であと復活というね、誰が見ても死んでるのに復活という姿を見て、改めて神様の信をみんな深め直して今にあるね。でもその時の神絶対の信をなかなか受け継いでいけないね。だからそれは仕方ない。それは何でかというと結局教えを立てたからです。イエスは立ててないけど、あとの人は立てたからね。で今回は絶対教えや組織を立てない。立てたらフリーターの自分の間に入ってね、大変なことになる。だからもう失敗。イエスやヨハネ先生のプロが水の前に、あるいは増田先生がずっと病気と熱の姿でね、十字架にかかってくださった、あの行為が無駄になります。先生の大きな愛を無駄にしないためにもね、ぜひ教えも組織も立てずにみんなで支え合ってね、この村を維持してごまを維持していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではあのお祈り最後して終わりますのでお願いします。 ありがとうございます。